皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな暗殺者といえば、ノワールのミレイユブーケなこたつと、
エグザイル絆のあいつらのおまけと、
レオンのマリと、
ザ・コンサルタントのクリスチャン・ウルフの旗と、
メカニックのアーサービショップのタンタンです。
はい。この番組は映画についてさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画ボンチャージが集まって、全くもって身のない話を付き合ってお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ！第89回なんですけれどもね、そろそろもう90回のお題に乗ってね、すごくなるよっていう、今年が終わるよっていう話です。ラインナップです。まずですね、ミニお題と、今回は音楽映画です。皆さんありがとうございます。そして、急ぎ映画館は、ボーダーラインソルジャーズデイというね、ボーダーラインの続編です。どんな映画なんでしょうかね。やっていきましょう。それでは、参りましょう。第89回、ドイラジー、スタート ドイラジー2018下半期スペシャル、今年も開催
イエイ
やるんですね。下半期もスペシャルが2018年あります、はい、おめでとうございますということで。ってことはですね、やっぱりこういうスペシャルですから、企画というものがね、はい、ございますからね、はい。今回何やんのかなって言ったらね、はい、2018年って言ったら今年やっぱこれでしょうっていう。ムービー出す祭りです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ええいや、今、
今年、これ
今年ドイラジで一番盛り上がった企画。ムービー出す。
おー。
ですよね。
はいはい。
はい、間違いないですね。これをですね。
でも今年いっぱいゲームやったね。
今年ね、量産しすぎですよね。ちゃんと定着して続いてないっていうね。
はいはいはい、
うん。時々しかやってないですけど。はい、とりあえずね、もうムービー出すはですね、はい、やっぱりあの、ドイラジメンバーで戦いましたけども、うん、やっぱちょっと外部の敵と戦う準備もこっちは整ってたんじゃないかなと思って。
敵で。
ということでね。
整ってない。はい。
ドイラジ VS 肉地図ムービー出す大会で、これがもうね、目玉企画ということで、やらせていただこうと思います。おめでとうございます。
全然勝てる気がしない。
はい、ただ遊んでる
だけ。いや、もう一番今年結局ね、何の映画見た何の映画とかもそういうことじゃなくて、ムービー出すだよね。ことですからね。
遊んだなと、
はいはいはい。そしてこちらもやります。ドイラジシネマランキング2018
そりゃそうだ、う
ん。こっちがメインだね。
一番、
ね、
やるわ。
うん。ということで、皆さんね、今年いっぱい映画見たと思います。うん、アンケートフォームをね、12月頭頃にこちらもご用意しますので、そろそろ皆さんね、今年何が良かったかなっていうのもまとめていただいてね、映画という芸術に順位をつけるというね、愚行を行っていただくという、うん、ことをね、ぜひやって、こちらに送ってください、
うん。
それを集計してね、みんなの総意ということで。ランキングを出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待ちしております。
ドイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題が音楽映画ということで、皆さんからメールをいただくことができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回収録、ちょっとね、締め切りが早かったんですけどね。ありがとうございます。
ありがたい。
はい、ということで、皆さんからのメールをご紹介させていただきます。ラジオネーム、サハルさん。音楽映画といえば先週鑑賞したボヘミアン・ラプソディが印象に残っていますが、改めて考えたら、これも音楽映画だよなーと思ったのは、ティム・バートン監督のマーズ・アタックです。
おー。
個人的に内容が結構ひどい部類に入りますが、大内が音楽を聴かせたら異星人死んじゃったというもので、音楽によって人類が救われた立派な音楽映画じゃないかと思いますということですね。ラジオネーム、長さん。シング。潰れる寸前の劇場を歌のコンテストを開催することによって立て直すというストーリー。吹き替え版でも字幕版でも歌唱がすごくて最高です。あと、ボヘミアン・ラプソディ。現在公開中の作品。ラストはとにかく感動です。ラジオネーム、福山さん。パークス。主人公、ジュン。橋本愛は、特にやりたいこともなく、何者にもなれずに過ごしている大学生。 そんな彼女がある出来事をきっかけに新たに知り合った春、長野芽衣と時男、染谷翔太と3人で曲作りを始めるという話です。実際見たところ、なかなかイカれてました。淡々とした雰囲気の中、突然意味がわからないシーンなどが流れたりと全体的に変な映画だといった印象でした。それでも登場人物、曲、そして吉祥寺の風景などが作るこの作風が不可解な点も逆にプラスに変えてくれるほど僕にはハマったためお気に入りの映画の一つとなりました。ぜひもう一回見たいです。ラジオネームマミヤさん、三谷幸喜監督ギャラクシーカイドウ、西川貴教扮するカエル型宇宙人ズズが宇宙に浮かぶハンバーガーショップの中をぐるっと踊りながら持ち前の歌唱力で歌い上げる The End of the Universe 宇宙の果てまでが名曲。ただ曲と西川貴教は本当に素晴らしいんですけど、この歌が流れるまでに2時間くらい不要な前振りがあるんですよね。
長い
ぶっちゃけ飛ばしちゃっても大丈夫だと思ってるので、ぜひ聞いてみてください。なんなら iTunes でサントラの中からこの歌だけダウンロード購入も可能。欲しいところだけ買えるなんて本当にいい時代だったもんですね。感謝。あとバーフバリ、ちょうどサントラが発売される、みんなこのタイミングで見るしかないんじゃない。バーフバリ音楽映画だったんですね。
いや音楽映画ですよ、
うん、ちなるほど、そうなんですね。ラジオネームたくんさん、ララランドやセッションで注目されてきているジャズにまつわる映画を2本。まずはスイングガールズ、音楽とは音を楽しむもの。本作はふとしたきっかけから野球部応援の吹奏楽部の代わりに楽器を始めることになった女子高校生たちの青春を描きます。ジャズどころか音楽を全く知らなかった彼女たちが日常生活そこかしこにあるジャズに気がつき、どんどんジャズにのめり込んでいくという、まさに矢口監督らしい作品。夏、スポーツ、音楽、青春、すべて揃った名作です。もう一本は坂道のアポロン、名曲モーニーを筆頭にジャズの名曲が作品を彩ります。まずもって主役3人のディーン・フジオカが主役3人、あ、びっくりした、主役3人主役3人とディーン・フジオカが楽器と一つになって音楽を奏でる姿はとても美しい。またとあるバーでジャズは黒人のもの、それを日本人が演奏するなんてどうかしてるなんて嘲笑されるところを、音楽ってそうじゃねえだろと圧倒的な演奏で跳ね返すシーンはとても爽快でした。きっとこの映画を見た後は自然とモーニーのテンポを指で弾くことになるでしょう。ラジオネーム山岡さん、音楽映画は曲や歌唱シーンさえしっかりしていればストーリーが多少ガバガバでも評価が高くなりがちだと思うのですが、今年はとんでもないジェット級に遭遇してしまいました。そんなも音量上げろタコ、何言ってんか全然わかんねえんだよです。タイトルの通り安倍貞を演じる大人気ロッカーの主人公が売れないストリートミュージシャン吉岡里帆を声が小さいとディスるのですが、そもそもさ、安倍貞の声があんまり大きくない時点で致命的。曲自体も微妙で音量爆上げでごまかせばいいのに無駄に無修正なので、なんとも盛り上がらない残尿感の極みでした。ストーリーやギャグが極寒の上に歌唱シーンがいまいちで大変厳しい映画視聴でしたが、私の歌を褒めてくれる人もいるもんという吉岡里帆、そんなのお前とやりたいだけだろうと秒殺する安倍貞夫の返しが人生の真理をつきまくっており、かろうじて料金の元は取れたかなと思いました次第です。
本当かな。
あー面白いな。ラジオネームピカチュウババさん、音楽を題材にした映画は有名なものでは眉間のものが多かったのですが、音楽が印象的な映画といえば北野武監督キッズリターンです。大人になって夢に敗れた主人公二人が再会してから瞬間的に学生時代に時間が戻る、オープニングのタイトルバックで流れる久石譲のテーマ曲の興奮は忘れられません。映画全体は従来の青春映画のようなキラキラした雰囲気とは程遠く、夢なんて叶わない諦めに満ちた作品です。有名なラストシーンも将来への希望が閉じてしまった主人公たちの哀れさだけが残ります。しかし本編がいくら絶望的でも、暗転してから再び流れるテーマ曲の有無を言わせない高揚感にはまだ始まってねえよと言いたくなるぐらい胸が熱くなってしまうのです。最後の曲一発で観客の心をぐっとつかむ北野監督のセンスが光る名ラストだと思います。ラジオネームザックリスナイダーさん、大学時代に友人に勧められたおしどり歌合戦が印象的です。時代劇×ミュージカルというジャンルハイスペックで、加えて白黒映画というもはや天然記念物級の作品です。第二次世界大戦直前に作られたにしては軽くぶっ飛んでるくらいハッピーなので一見の価値あります。へー。ラジオネームコロコロコオロギさん、ウェインズワールド、現在クイーンの伝記映画ボヘミアンラプソディが公開中ですが、ボヘミアンラプソディというとウェインズワールドを思い出します。 オースティン・パワーズでおなじみのマイク・マイヤーズがサタデーナイトライブでやっていたワンコーナーを映画にしたコメディ映画で、映画の内容はあまり覚えていないのですが、移動中の車の中で流したボヘミアン・ラプソディを仲間たちと歌い合うシーンがあり、ギターソロになった瞬間にみんなでヘッドバンキングしていたところがすごく楽しそうで印象に残っています、ということで、皆さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで皆さんどうですか、音楽映画。
やっぱりサハルさんと長さんと、コロコロコオロギさんも挙げられてる、うん、はい、クイーンの伝記のボヘミアン・ラプソディ、私も見てきたんですけど、やっぱりなんかこう音楽のパワーってあるなっていうのを感じさせられる映画で、うんうんうん、やっぱりすごく音楽映画って言われるとパッと浮かぶなっていうのはもう、うん、この今公開中だからっていうだけじゃなくて、今後も音楽映画って言われるとパッてみんな出てくるような映画になってくんじゃないかなっていうような感じはしましたね。
なるほどね。だってライブエイドのシーン丸々入ってるんでしょ、もう
みたいなね、
ま、
なんか完コピ的な、
うん、って考えたら確かにね、うん、マジ音楽映画ですよね、
うん、結構こう音楽、その実際に曲を作っていく流れとかもこう実際の一般人は知らない部分だと思うところを見せてくれるっていうのは、うん、やっぱり電気物として面白いのかなっていう、まあ、多少脚色とかあっても、うんね、うん、あ、こういう感じだったのかとかっていう裏話が知れるっていう話として、うん、もう楽しいのかなっていうのを思いながら見てました。
なるほどね。
結構じっとして見てるのが苦痛で、あの手の映画は、はい、あのミュージカル映画は普通に見れるんですけど、ああいうライブとかを再現する系だと足とか動いちゃうので
いや、いいんじゃないですか、
しょうがない、う
ん、でもあんまりなんか
ヘッドバンキング、
そうそう、だからあのコロコロコオロギさんが書いてらっしゃったギターソロになった瞬間みんなでヘッドバンキングしてるとか、うん、超楽しそうと思って、そういう映画鑑賞の仕方をしたいなって思いました。ボヘミアン・ラプソディを見た時に
確かに手叩いたりとかしたかった
ね。そうそうそう、したかった。
足とかは
早くも公開してすぐ応援上映始まってる。
あ、そうなの。
そう、
へえ、
向いてますね。
公開と同じタイミングで応援上映始めますぐらいの意味で、
うん、あ、それはいいんじゃないですかね、うん、
でもこのコロコロコロギさんのウェンズワールド昔見れましたけど、俺もあれいいですよね。あのシーン本当に多幸感に溢れてますよ。
へ
え、車の中で 4,5 人かな、なんかこう乗っててオペラシーンとかこうお互い歌い合ってでそれが終わってギターソロになったら本当にみんなで頭ずっと振り続けるただバカな映画なん
だ。いいね、
なんかすんごい楽しい。
お前このパートナーこのパートナーって振ってないわけでしょ。
そうそうそう、
自然とできるわけでしょ。
自然とみんなで
だからそれ最高だよね、
うん
うん、だからやっぱ音楽ってほら映像から目を離しても耳に入ってくるじゃないですか、
うんうんうん、
だからこうヘッドバンキングできますよね、
うんうん、
はいはい、はい、あ、いいですね。もう、うん、じゃあ今年と言わず今後もこれは音楽映画として残っていくんじゃないかっていうことですね、
っていう感じですね。
あとはどうですか。
もう長さんがくれてるシングは私も去年ベスト10に入れたやつで、うんうん、まあ、やっぱり最後のショーというか、まあ、みんな順々に出てきて歌っていって、うんうん、それぞれの登場人物が抱えてた問題みたいなのが一個ずつ解決していくみたいなのがいいですよね。
いいですね、
うん、いいですね。
ニコニコしながら見てましたね、うん、あのシーン、
うんうん、
最後の大舞台みたいのを、
うんうんうん、
あの音楽映画の最後に用意して、
うんうん、
で本当にそれをじっくり見せてくれるみたいな映画はやっぱいいですね、
う
んうん、でかつその音楽にちゃんと説得力があるっていう、
そう
ね、うん、
でそこにもドラマがあるみたいな、
う
ん、
そうそう
そう、あれよっていうね
何でもね、
何でも、もういつもの話ですけど
はい、はい、
そうあれよっていう ねことですよね、う
ん、これ吹き替え版で結構いろんな歌手の方とか参加されてて、それは普通にその人が歌ってるのを聞いて、あ、なんかいつもの感じだなって普通に見てたんですけど、なんか油断してって、あの山寺さんが歌い出した時に、 あ、そうだったと思って、歌うまかったって思い出して、
マイクのね、
うん、あれちょっと感動しましたね。
マイクがマイクにぶら下がってね、ヘリの近づいてきてボボボボボってなりながら This is my way ですよね。
うん、
あーマジで山寺宏一ですよね、
うん、
あとミーシャがね、
ミーシャよかった、
うん、
ミーシャがちょっとオリジナル超えてるんですよねキーの高さとかももう一個上出ちゃってるみたいな。
確かに。
だから俺は本当にあの自分でハイブリッドしたいんですよね。ここ吹き替えで、ここは
あ
オリジナルでって、
わかります、
うん、
そうですね。確かに基本的に私字幕の方が好きだったけど、ミーナのはミーシャの方がちょっといいなって思っちゃいましたね。
なっちゃいますよね、
あ、じゃあ歌手の人が出てるといえば、あの間宮さんのギャラクシー街道で西川さんが歌ってらっしゃったみたいですけど、私見てないんですけど、予告でなんかすごいなんかやってるなとは思ってたんですけど、こういうのってやっぱそうやって歌手の人がわざわざ持ってくるってことは歌を歌わせるのかなとか、
そうだよね、演技のためにはやっぱキャストしないでしょうね。
うん、まあなんか、そういうパターンもあるけどね。役者じゃない人にやらせて、イカ作用でひょっとしたら跳ねるかもみたいなことで使うとかもあるから。
うん、なるほどね、うん。まあ三谷さんはしないだろうな。まあ、
三谷さんはしない。
ね、本当、長州力みたいな感じになると思う。
そうだね。そうね。それは歌うまいからね。あれだけ歌聞けば、そこだけ見れば、なるのかな。
でもね、前振り2時間っていうのがね、
長い長いんだな。
長いですよね。
そう、サントラだけでも、
曲だけ聞ける、
曲だけでも、
そうですね、曲だけ聞くはまああり。
最初なんなら西川貴教を好きになれっていう話かな。
そうですね。まあそれは
みんな好きでしょっていう。
まあそれは好きか嫌いかって言ったら好きですよ。
そうだね。でその流れでみんなバーフバリー好きでしょ、好きになれ
って言ったでしょ。強引なんですよね。バーフバリー俺音楽映画だと思ってなかったんで。
まあ一応ミュージカルでもあるから。ね、
そうサントラ欲しいなってちょっと思ってたから、
出ますよ。
あ、今まで出てなかったんですか。
出てなかったかな。
それが意外だったな、うん、
ちょっとだから東の島国がなんか盛り上がってっから
あっちでも出しとこう
出すみたいな、
出す予定なかったけど、ね、
そうサントラないから音楽聴くためには再生するしかない。
だからやっぱインドで生まれた英雄がね、うん、こうやっぱ渡ってきて日本に定着する、なんかねちょっと仏教的ですよね。
ああ、はい、
神聖な感じがより増す
っていう
か
ね、宗教感
宗教感とかだからこうなっちゃうのかなっていう、ブッダ様みたいなことだよね、なんか多分ね。
うん、そうなのかな。
でもバーフバリ曲いいですよ、すごい。
へえ、
そう。私なんか鳥の船に乗ってる。
ああ。
乗って、なんか求婚するみたいな時の愛の歌みたいな、二人がラブラブする歌があるんですけど、すっごいいい歌で、なんかもう盛り上がるんですよ。なんかどんどこどんどこ結構後ろの方で、結構リズミカルな音とか聞こえてて。
映像もだんだん盛り上がってくからね。
そうそうそう。
だんだん高くなって、だんだん盛り上がってくみたいな。
思い出しては YouTube でそれだけ聞いたりしてます。
なるほど。たくんさんが言ってる坂道のアポの一応今年やってね、一応見まして、何年か前にアニメでやっててね、
そうだね、
あ、まあ、漫画も原作であって、はい、アニメがちょっと結構すごい好きで、
だいぶ傑作
だったみたいな感じ、ちょっと 神アニメ的な、それがやっぱ演奏に絡んだとこがやっぱり神回で、あれでだからちょっとやっぱ期待値低めで行ったんですけど、意外と結構良かったですよ。なんか雰囲気出てたし、本人たちが一応演奏してんだよね、ちゃんと練習してて期間何年もらってみたいな、はい、もありつつでやってて、まあ比較的頑張ってるし、不良でな高校生の ドラムやってるね、あの仙太郎っていう役か、
はい、
が中川大志くんがやってて、彼がねアニメのあの雰囲気そのまま出してるっていう、見た目も喋り方とかも生産に寄せてる感じがあって、なんかちょっとそういうとこも大事にしつつやってるなってなって、監督は三木孝博さんで、結構俺結構この人の撮る映像の雰囲気がすごい好きなので、あの空気感がそれも良かったし、あと音楽をあの鈴木雅人さんっていう人がやってて、この人ベーシストで、元リトルクリーチャーズっていうバンドやってた人かな、なんですけど、そのこの人まあジャズ的なベースもやってるので、演奏曲もすごく良くて、俺サントラ結構聴いてました。
おお、いいですね。
そうアニメはね菅野陽子さんがやってて、それはそれでまた最高なんですけど、あのこっちの方がもうちょっとよりジャズとかにちゃんと寄せた感じで、それはそれですごく良くて、俺個人的に結構好きでしたね、このあの映画版も。
ああ、なるほど。じゃあちょっとまだ今年のねランキングに間に合いますから、皆さんソフトで鑑賞っていうのもね、
はい、
ありじゃないですかね。
そういうレベルでしかないけどね。
はい、じゃあ皆さん持ち寄りのね、音楽映画お聞かせ願いましょう。
じゃああんまりみんながあげない感じので、でもすごく音楽が印象的な映画、
はい、
劇中で同じ曲が2回か3回ぐらい登場人物が歌ってるっていうやつなんですけど、50回目のファーストキス。
お
ービーチボーイズの曲が3回かなぐらいかかるんですけど、アダム・サンドラーもなんか泣きながら歌うシーンもあるし、
ドリューバリモアが歌う、
ドリューバリモアがすごい歌って歌いながら絵描いてて、でそれで弟がすごい下手な歌とか言いながら、その確かにすっごい上手いってわけじゃないんだけど、そういうのを流してる映画ってこう逆に珍しいよなっていう、 登場人物がすごい上手いわけじゃないのに流してで、うん、その曲がすごいキーになってくる映画ではあるので、
あ、なるほどね。
でなんとなくその上手い上手くないじゃなくて、あ、すごく好きこの曲っていう風になる映画ではあったので、
あ、それも音楽の大事なところですからね、
うんうん、これ一つ挙げたいなっていう風に。
あの ね、ビーチボーイズの素敵じゃないかって曲だと思うんですけど、っていうかね、ビーチボーイズのね中心人物、歌とか歌って作曲してる、はい、ブライアン・ウィルソンの電気映画があって、あのなんだっけ、ラブ&マーシー、
終
わらないメロディーっていうやつがあって、これ結構ね、あのいろいろね曲作るとかも出てくるんですけど、最後にねエンドロール前にまた流れてね、すごくいいんですよその曲が。
おー、う
ん、まあ、ちょっとねこの映画自体はね結構辛い映画なんですけど、ちょっと
電気映画って大体辛いですよね。
そうね、
うん、なんか部分はうまくいった、うまくいった、うまくいった、うまくいきましたみたいな映画はないから、
あんまない
見てても面白くないしね、鼻につく
だけ。でも俺すごいやっぱすごいいい映画で好きだったんで、
へ、う
ん、おすすめです、
ね、あ、そうなんですね、うん。
さっき山岡さんのメールでその前置きのところなんですけど、
はい、
音楽映画は曲や歌唱審査しっかりしてればストーリー多少がバガバでもみたいなところにすごい大いに、
うん、
あれのことだってなる映画が私の中ではあって、
はい、
バーレスクなんですけど、クリスティナ・アギレラと、うん、あと前に暗い映画で扱った月の輝く夜にの主演のシェールが出てる映画で、これ私一時期人生ベストに入れてたんですけど、そう、でもなんかよく考えたら私曲に騙されてるだけだ
な。いいじゃんかよ
別に。
まあまあまあいいんですけど、私のそのなんかベストを決める基準とはだんだんずれてきちゃったから、もう入れ替わっちゃったんですけど、本当に曲は良くて、ま、生まれて初めてサントラ買ったのもこの映画なんですけど、でもクリスティナ・アギレラが演じるこのヒロインの女の子、うん、この子わがままというか、あの結局自分の非を認めてないなみたいなのにようやく気がついて、
騙されてた、
そう、あれと思って、なんかこの子言うこと全部正しいみたいな終わり方してるけど、いや、その前にあなた随分ひどいこと言ったの謝ってないよねみたいなのに気がついてしまって、なのでベストから外しちゃったんですけど、でも音楽は本当に良くて、そう、騙されてました。
向こうは騙してたつもりないと思うんですよね。
まあでも元気が出る系のね。
それぐらい音楽自体にパワーって強いんだよね。
本当に。
それはそうだよね。
そう感じる映画でしたねこれは。
音楽映画を見るときにボヘミアン・ラプソディみたいに普通にもうある音楽じゃなくて、うん、その映画オリジナルで曲を作って、うん、バンドを描いたりとかするやつの場合って、うん、その音楽が自分が好きな好みかどうかでものすごい評価が変わると思うんですよ、
うん、そうでしょうね、うん、はい。
それで見ててあんまりハマらないのに中の人たちにすごいあの人気が出て、お客さんがすごいいい歌だとかって言ってるのを見てすごい気持ちが沈むみたいなこととかがあるとすごい辛いなって思うので、結構見るときに経過して見るのが多いんですけど、そういう部分をこう個人的にすごいクリアしたなって思うのが、あの始まりの歌とシングストリートっていう、同じ監督ですね、ジョン・カーニー監督の映画なんですけど、これ両方ともオリジナルの歌をそれぞれ作って歌うバンドの話をやってるんですけど、曲がもやっぱ全部その好みに合ってていい歌だなって思うので応援できるんですよ、見ててやってる人たちをもっと頑張れ頑張れって思えるのがすごい良くて、あと始まりの歌はあのマルーン5のアダム・レミンさんが出てて、やっぱ売れる歌手としての役として出てるんですけど、
そら売れるわ、
そうめっちゃうまいし、もうスター性もあるからもうバンバン売れるわって思うんですけど、主演の女の子ともともと付き合っててっていう時に作った歌をアレンジしてアルバムに入れたっていうやつを聞いた時に、うわ何これって思ったんですよ。そしたらやっぱその女の子も何これこのアレンジって言ってるのとかの、なんかその感覚がすごい合うのが嬉しくて、
あーあるよね、
だからですね、
ジョン・カーニーさんね監督の、もともとバンドもやってましたから、
うん、はい、
ジョン・カーニーの曲が好きなんですね。
あ、そうですね、
マルーン5合わないみたいなね、
うん、あでもマルーン5も好きですけど、
いや要はあの曲ってマルーン5にしましたって曲だから、あの曲アレンジね、
うん、いや違うっしょ、あれはマルーン5もメタマルーン
5、あそうメタマルーン5、要はメタマルーン5だから、うん、売れるっていうのも分かるっていう作りにしているって、うん、だからあの曲めちゃくちゃいいんですよ、うん、
いや俺は死ぬほど好きです、
ね、はい、だけど俺は同じ曲でも消えらないトレバージョンがやっぱ俺は好きなんですね、
あ、うん、 でもマーク・ラファロ感覚で見てる。
マーク・ラファロ感覚。あと基本的には下手なんだけど、マーク・ラファロの娘のヘイリー・スタインフィルドが呼ばれてね、ちょっとお前弾いてみろって、はい、入ってきますね、強引に弾かされる、うん、あのギターソロがね、死ぬほど最高ですね。あれはやばいですよ。そのギター刺してアンプに音量上げてって歪んでくところの、そこふわーって歪ませていくところからなんかやばいです。伝わらない気がする。で、ペペペペペペって、大したこと弾いてないんだけど、テクニック的には、下手なしか聞こえないんだけど、最高なんです。その流れでいくと、はい、その映画の中だけで作ったバンドとかで、そのオリジナルとかで、その曲自体が最高っていう映画もありまして、君が生きた証、
はい、君が生きた証ね、ラダー、
そうですね、はい、まあ、お話自体は意外と辛い映画なんですけど、す、ね、最終的に、はい、さっきね、畑さんがやっぱ自分の好みに合うか合わないかでとかあるじゃないですか、これもね、ちょっと自分の好みにドンピシャすぎて、あのバンドがやってる曲が、はい、まあ一時期そればっか聞いてました。
あのライブシーン最高です。てか僕ね、早稲田松竹でね、その2本立てでしたね。始まりの歌と、君が生きた証の2本だった。
すごい。
もう、ズバーバーバードバーバーンですよ。
顔面ぐちゃぐちゃですか。
まあ、でか俺はこれもちょっとミステリー映画として最高だなって
思って。
ああ、そっかそっか。
あとその辺だと多分、シングストリートとかと、君が生きた証とか近いのが、曲作っていくとことかで、メンバーが、それに合わせて被せてくるとか、
はいはいはい、
そういうシーンがね、すごく鮮やかで、もうそこだけで泣けてくるっていう感じがありますね。そういうシーンがある映画だと、ちょっとベスト級とか言いたくなる、やって、泣けがち
に。未だに曲覚えてるもんね、やっぱそっちは。
いや、本当にアルバムとして曲よくて、バンドメンバーでね、まあ、ボーカル2人がやってるけど、アントニエルチン君がね、
そうですね。
やってて、アントニエルチン君のね、歌声が最高なんですよね。ああいうアメリカのインディーバンドとか、のボーカリストにあるタイプで、ああいう曲調がすごくハマってるから、このままこのバンドで、ね、アルバム出し続けてくれたら最高だと思ってました。
まあでもあることがね、あったありますから、ちょっと、ね、もうちょっと残念だな、アントニエルチンもいなくなっちゃったしね、いやでもね、音楽しっかりしてるとやっぱ説得力があって、うわーいいなーってなるし、そうじゃなくても、音楽って別に上手い人のためだけにあるもんじゃないよっていうこともこうさらっと教えてくれるような瞬間とかがあると、それもまあ嬉しいってなる、何にせよでも映画とマッチしてるっていうことが大事ですよね。
そうだね、はい、そりゃそうだ、
そうだと思
います、
ね、
そうじゃなければミュージックビデオになって、
そうそうそうそうそう、そこそこ、あなたそこですよ。
誰だ。
はい、うん、そこを気をつけていただくということでよろしいですか、皆さん。ということで皆さんからいただいた音楽映画ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで次回が今年最後のミニお題トーク、こういうお題になっぱどうしてもなっちゃう、魔法映画、
え
今年最後という。
最後だから。
最後だから。
2018最後って言ったらやっぱ魔法で締めたい。
魔法で締めたい、ね。
魔法で締めたいですね。いろいろありますよね。魔法使いだって言うわけですしね。もう呪いでもいいわけですよ。
呪い
皆さんからの魔法映画お待ちしております。
お願いします。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神さんが選んだ作品はボーダーラインソルジャーズデイ、こちらについて語っていきましょう。よろしくお願いします。
2018年アメリカ映画、アメリカで市民15人の命を奪う自爆テロが発生。犯人がメキシコ経由で密入国したと疑う CIA 特別捜査官マットは、カルテルに家族を殺された過去を持つアレハンドロに協力を依頼し、麻薬カルテル同士の争いを引き起こすため、麻薬王の娘を誘拐するが、というお話です。
テンション聞いていきましょう。こたつ、正義がない。味方もない。安全な場所もない。そんなん見せつけられて、どうしたらいいねん俺っていうね、ことです。
おぉ。最初ラップかと思った。
ちょっと陰踏んでました。
おまけさん。
テイラー・シェリダン、今マジすげえな。
はい。あとさん。
はい。ベニチオ・デルトロが、すっごい怖いんですけど、ちょっとどうしてもかっこよすぎて、なんか、ついていきたいなって思いました。
殺されますよ。
多分すぐ死ぬと思います。
はい、だんだん。
ギレルモ・デルトロの100倍ベニチオ・デルトロが好きだなと思いました。
おお、別にデルトロで戦ってないと思うんですけどね。
ギレルモさんがちょっとかわいそうだった
。急にさ、急に引き合い出されてはいはい、はい、お前はそんなに好きじゃないって言われてるわけですね。
好みの問題、
はい、マリペは
私見てないんです。あ、
これはねマリペ見ないですね。
ちょっと大変
かということで、うん、まあ、一応マリペに良さをお伝えしていく感じにはなると思うんですけれども、今回はですね、まあ、一応ボーダーラインって前作がありまして、まあ、デュニ・ヴィルヌーヴ監督でね、まあ、テイラー・シェルダンの脚本でしたけども、そちらの続編ということで、今回はステファノ・ソルリマン。ちょっと、になっちゃうね。
イタリアの監督。は
い、監督ですね。まあ、一応、新鋭ということになってますけれども、暗黒街で有名になったと。だから、やっぱり思うのは、デュニ・ヴィルヌーヴ、いろんなタッチの作品やる人じゃないですか。うんうん、考えると、トーン的にはこちらの監督の方が実は合ってたっていう感じはちょっとありますけどね。はい、
今思うと、あ、やっぱりボーダーライン前作のやつはドニビルヌーブの中でもつながってるようで若干浮いてる感があったんですけど、
はいはいはいはい、
ボーダーラインシリーズ、まあシカリオシリーズなのかもしれないですけど、はい、やっぱテイラー・シェリダンのものだったんだっていう。
そうね、
うん、
そうですね、うん、だ今年だとウィンドリバー、
ウィンドリバー、ウィンドリバーもやばいっす
よ
ね。
よかった、うん、ウィンドリバー。
ちょっとこの人今ちょっと行き過ぎててやばい、
ちょっとやばいことになっているという話ですね、うん、で主演はまあベニチオ・デルトロさん、
はいはい、ギレルモじゃなくて
ギレルモじゃない方です、うん、ない、別にギレルモじゃない方っていう紹介されないと思うんですけど、はい、はい、ですね。でまあ前作からあと踏襲してるのは、まあ、あとジョシュ・ブローリンですね、
うんうん、
はい、
あともう一人
ジェフリー・ドノバン出てますよね。あ、僕大好きなんですけど、はい、でメールをですね皆様からいただいておりますが、こちらネタバレ含んでおりますので、また中盤頃にですねご紹介させていただいてからネタバレということをさせていただきます。さあ、まずは当たり障りのないもんやりとした無意味な気迫な
無意味で
気迫な
お話をしていこうと思います。どうでした？
キャストでいくと初めて出てくる麻薬カルテルのリーダーの娘のイサベル・レイエス役のイサベラ・モナーさんがすごいややこしいけどめちゃめちゃ可愛いなと思って、なんかもう最初の学校で喧嘩するシーンのとことか、うわ美少女と思って見入っちゃいましたね、うん、美少女がぶん殴ってる
すごいよ、だってグーで殴ってマウンティングですからね。
そう
基本ですね。
すごい
もう殺す気満々みたいな、
ね、そう強烈だなと思って、まつげがそう羨ましいと思って見てました。あそんなんでいいのかって感じですけど
っていうか子役が2人とも良かったんですよ。
そうですね、はいはいはい
はい、
う
ん、もう一方のね
ミゲルだ
っけ、ミゲル役のイライジャ・ドロドリゲス、うん、あいい名前してますね、
なんかねいろいろ混ざってる感じ
がします、ね、あの子がなんかね口の中になんかずっとピーナッツ詰めてんのかなみたいな、もう、うん、っていう顔ね、
なんかだからその二人の子役が花があるんだよね、
う
ん、
あるね、
花があるんだけど、うんうん、そこをちょうどよくなんかこう花がありすぎない感じになってるのが絶妙なバランスだなと思って、
うんうん、
よく見つけてきたな。
そうそうそうそうそうそう、
ね、最高なんだよね。だから子役映画として普通に最高っていう。でも今回ね思ったのがですね、邦題が
そう
実はめちゃめちゃ良かった。
そう
って思って、いやシカリオも最高にいいんだけど、うん、すげえいいじゃんって思って、
すごいいいし、今回まさに
まさにボーダーライン、よりボーダーラインみたいな感じだし、よりシカリオの話にもちゃんとなって、そうそうそう、でこのボーダーラインのシリーズ必ず最後にタイトルが出るパターンじゃないですか、
うん、
だから本当にゼログラビティみたいな感じで、邦題、うん、もいいね、はい、あーやっぱ現代いいねっていう、
うん、
この感じがね、うん、もう僕はもう満足って感じですね。
そうだね。だから前作だからね、最後に現代が出るとシカリオって、うん、だから本当は何も知らず見て、最後にあれが出ると意味が、あ、こういう映画だったんだっていうなるから、そう考えると最初から映画タイトルシカリオってない方がいいのにぐらいの映画だったっていうか、うん、そう考えると邦題ボーダーラインですごい良かったな
と思う。良かった。
だからなんかこれも前作の後半の話になっちゃうんですけど、はい、途中までね、あっちは主役が基本エミリー・ブラントがやってて、ジョシュ・ブロリンとかになんかああ行けこう行けどうしろこうしろってかこう振り回されて、わーってなってる中で、世界のそういう見えないシステムで人間はね振り回されながらしかいられないのかって映画かと思った途中で、
そうだね、
ベネチオ・デルトロがパーッと立ち上がってきて復讐団になるっていう、
だからそうゼロダークサーティーみたいな、
う
ん、
そうそうそうやつかなと、
そうそうやつかなって思って最初やっぱそのなんか戦争の真実とかを垣間見てあーってなるとかじゃないんですよね。もう完全に何が起きてるかわからないみたいな、戦地に一緒に行くんだけど、うん、何も知らされない、何も自分だけ教えられない、うん、何が起こってるのかわかんない、誰が仲間かもわかんないみたいな、うん、もうずーっと 観客も追体験していくっていう。そうそうそうそう。で、ようやく分かった頃には、あら、
あ、これ違う映画だったんだ。これ主役エミリー・ブラントじゃなかったんだ、
うん、ベニチオ・デルトロだったんだっていう。
しかもそっからなんかもう劇画的なね、なんかこう、うん、ドラマチックな映画にガラッと変わっちゃって、
そう、
そこがちょっと気持ちの整理がつかないみたいな映画だったんだけど、うん、だからもうベネチオ・デルトロが途中からね、ただかっこいいダークヒーローみたいな、
そうなんですよ、
なってきて、
で俺予告編見た時に危惧してたのは、あ、これはもうベネチオ・デルトロがヒーローみたいになって、なんかジョン・ウィックみたいな感じになっちゃうのかなって思ってたんですよ。そうじゃちゃんとなかったじゃないですか。
うん、まあやっぱりそれはやっぱり。
テイラシルダンなんです
よ。テイラシルダンなんですよ。今思えばっていう、ね。そう。脚本がそういう人じゃないからっていう。うん、だからもう今回から最初からもうベルチノデルをそういう目で見ちゃうと。かっこいい存在と、うん。そういうのに合わせた子役のあの華やかさがあるのが、ちょうど合ってたなと思って、はいはいはい。本当になんか役者とかやってない雰囲気の子とかを出しそうな感じなのに、うん、あの子役のなんかこう華やかさがあるのは、その辺がちょうどバランス良くなってたなと思って。うん、
普通の映画だと子役ってもっと添え物みたいな扱いをされてる雰囲気だけど、あの二人が立つからバランス取れてる感じの映画でしたね。
いやもうなんならメインですよ子役が。
そうそうそうそう、
っていうね、もうこれはネタバレしたい、
もうちょっとね、
もう無理ですねということで、じゃあメールをご紹介させていただいて、そこからネタバレに入っていこうと思います。ラジオネーム山岡さん。中盤、そもそも自爆テロ犯がメキシコ人じゃなかったという衝撃の事実におったまげつつ、うんうん、世界はガバガバでできている現実が描写されてて見応えありました。最後皆殺しにされたマフィアで唯一難を逃れたラッキーボーイさんでしたが、自分が殺したと思っていたベニシオ先生による笑いの方の衝撃の職場訪問からの一緒に将来を考える地獄の新色相談落ちが面白かったです。いやここなんですけどね。はい、ラジオネーム前田直樹さん。前作を改めて見直すとその素晴らしさを再認識しました。後半のトンネルからの敵の邸宅への襲撃までの緊張感が半端ない終作でした。今作はトランプ大統領のメキシコの国境に壁をというものがどういうことか目の当たりにでき、さらにメキシコ側の組織も麻薬よりも移民を送り出す方が儲かるということに深く考えさせられました。評価は一作目の単なるコピーでしかない点に非常に落胆しています。はい、脚本が同じテイラー・シェルダンだが監督によってこうも変わるのかという感じです。前作で評価した BGM で盛り上がれてもブーっと重低音もシーンとあまりマッチしていない。さすがにラストミニッツレスキューがあるのかと思いつつ、アレハンドロが実際に撃たれるシーンはさすがに驚きを隠せませんでしたが、そこからの打足がひどかった。それに1年後のシーンは引きました。それをやるならアレハンドロが動くシーンで終わり、どっこい生きているのかなって終わればよかった。パンフレットには三部作構想と書かれていたので続編に期待したいです。また、スティーブ・フォーシングがジェフリー・ドノバンだったことに気づき、補足情報としてもとても重宝します。角川のムービーウォーカー編集なので読み物としてもおすすめです。ということで、パンフレット博士ありがとうございます。ということで、さあ、今までね、リスナーを置いていく、まさにボーダーライン的な語りで、完全にマリッペを置いていきましたけれども。いや、どういう話なのかっていうことはやっぱお話できるわけですから。うんうんうん、はい。ということで、じゃあ。
そもそも大前提ですね。
はい。
で、今、世界はちょっともう変わってて、麻薬カルテルが取り扱うのがもう麻薬じゃないと、あの移民を送り出すことの方が儲かると、でそれになっていて、そういうことがある中でアメリカの中で自爆テロが起きちゃったから、なおさら早くどうにかしなきゃいけないと、そこでそのジョシュ・ブローリンが対応するためにそのベニチオ・デルトロさんを使って、麻薬カルテル自体を潰すことは今あまりできないけど、まずは弱らせようと。そうすることはどうするかって言ったら、一つのところを攻撃するんじゃなくって、お互いに喧嘩させれば、そこでいざことやってたら、うん、アメリカのことなんかちょっとやってらんないから、で弱くなるから、そういうことさせようという感じで、あのさっき出てきたあの女の子が、そのマイクカルテのボスの娘だから、あの子を一回誘拐して、で、その誘拐を実はきっと違う敵対する組織が誘拐したことにしようと。そうすると、こうお互いになんか、うん、その喧嘩しだすと、そういうために誘拐しだしたとこがまず前提で始まるって。
そのアメリカ側とどこがあるんですか？
メキシコの麻薬カルテル。
アメリカとメキシコ。うん、で、その自爆テロをしだしたのはどっちが？
そこは大事なんです
よ。大事なんです。
あの分かんないんですよ。
そう分かんないんだけど、要はあの自爆テロはアイシスってあのねテロ組織あるじゃないですか。うん、あの普通に現実に。はい、あそこがやったということになってて、だから要はアメリカ入国禁止してたりとかしてるのに。うん、そしたらメキシコの麻薬カルテルがイエメンっていう国からね、あの全然離れてるけど、まず一回メキシコに、
船で
入れてから、うん、でメキシコから密入国でアメリカに入って入れてやろうと、そういうルートだということで、うん、 だからまずそのルートを断つためにメキシコの麻薬カルテルを潰したい、弱体化させたいってところで動いてるみたいな、
うん、その主人公たちは、うん、組織的に何かに属してるとかではないっていうこと。
国の、その治安とか軍事を司っている一番の大臣が直属呼んでちょっと内緒でちょっと解決してくんないかみたいなところから始まる、
うんうんうん、なんかペンタゴンが動かす裏組織みたいな感じの。そうそうそう、うん、
でまあそのベニチオ・デルトロは別にどこにも属してない暗殺者なんですよね、
うん、フリーランス、
うん、だからもうあの自分の復讐をできるところだったら、そう、あの別にどこでもついてく
る。この人は背景的に復讐をする何かがあってっていうこと
な
んです
。家族があの麻薬カルテルの人たちに殺された、要はその今回誘拐した女の子のお父さんの命令で家族が殺されたので、それで復讐心を持っていて、そういうことにも詳しいから、うん、いろいろそういうお互いの共通の敵であるあのジョシュ・ブロリンたちとお互い共闘していくっていう、
はい、
敵の敵は味方だけ。
そうですね、
まあ、元検事だから本当は裁判とか、うん、もう 表でちゃんと戦ってたけど、うん、結局それが原因で家族が殺され
ちゃったから、
だからもう裏に入っていったっていう感じの。
そうですね、
またそれがちょっと言葉で出てくるだけで回想シーンとかないのが私的には最高だなと思って。
回想シーンある映画は大体
で、
ね、
でもなんかスーツ着てるだけでドキッとしますけどね。あちゃんとした格好して子供のこんな感じだったんだろうなって
感
じ
が、うん、いやでもねベニチオ・デルトロやばいよね。
やばいね、
どの服装を着てもそれに合った格好良さがめっちゃにじみ出てくる。
まあだからそれに合った格好良さと取るか、うん、どこにいても異物に見える、まあまあ、絶対普通の人じゃないっていう、何の格好してでも思うっていうね。
あの女の子を誘拐するときに、偽装するときに、はい、最初はその自分がアメリカの組織のものだっていうことを証明するために英語しか話さないじゃないですか。
あ
のベンチャーデルトロが、
あ、そうですね、あやばいやばいなこれ。
英語しか話さずにその女の子に話、ずっと話しかけてて、その女の子の話すことは分かりませんよみたいな顔を
してるっていう、
してるけど途中で本当は喋れるんだよって分かった瞬間の、あっていう、なんかあそこでもうそこから先は行くんだなっていう感じとかもドキッとします
ね。いや
もう
あれやばいよ、あの瞬間やばいよ、
うん、
あ超エモい。あの女の子のね顔つきがねふわっと変わんのよね、
うんう
ん、なんかあの今まではなんかこう疑ってたりとか、なんだこいつと思ってた顔からふっとなんか、あこの人仲間かも感がなんかすごくで、顔のちょっとした表情変わるだけで出てて、なんかびっくりしたもんね。
俺その後あのもう一回変わるベニチオ・デルトロが手話を使えるっていう、
あ、はいはいはい、
でなんで手話使えんのって女の子が質問した時の、そう、あ昔娘がローでねっていう話をした時に、ってことはこれはこれうちの親父が殺した人ってことじゃんっていうね、エモいですねっていうことですね、うんうん、
あそこでデルトロが誰かって分かったってことは、自分の父親が何をしてるかだいぶ把握してる子だっていうのがあるじゃないですか。そうですね、はい、でそういうものの娘であること自体って自分ではコントロールできないことなので、うん、それでもどうしようもないけど、そのそこに完全に乗っかって生きてる感じではない感じがするんですよ、あの子
もともとからね、うん、だからやっぱり一人戦ってんじゃないかと。
そうそうそう、なんかよくある七光の息子とかってなると、はい、俺の親父はみたいな誇ってる感じ、
あ誇ってる感じじゃないですね、
全身から出してるんですけど、あの子最初からなんかそれはどういうことかは分かってるけど、私にとってはもうどうしようもないことだっていう感じが、結構なんかあの喧嘩してる時の表情とかからなんかあったんですよ、うん、そういう風に自分がその言われて、イケイケな感じで喧嘩してるよりは言われたことが辛いっていう、その自分の父親が人殺しだっていうこととかを言われた時に、本当にムカッときて喧嘩したっていうよりは、そのこと自体も自分でよく分かってて言われて辛い、でも殴るっていう感じの、あの感じがその戦ってる感が出てる感じがして、
なんかもし七光って思ってたら手は下さないんじゃないかなみたいな、
えやめさせられんの私のことをやってみなさいよっていうのは完全にそうじゃないですか、う
ん、でもあれもなんかちょっと見ようによっては自重的というか、うん、そう見えなくもない、
あなるほどね、
うん、そうそう
自重的、あなるほど、あそれはしっくりきますね、
まあ、なんか前作は確かにエミリー・ブラント視点で周りの人が何考えてるのか分かんないみたいなのがずっと続いてたけど、今回はついていけそうだなとかちょっと思ってたら、うん、あの途中でメキシコでまず娘を誘拐します、でアメリカに連れ出して救出したふりをします、うん、でそこからメキシコに戻す、でそこで、う
ん、あの誘拐をちゃんと偽装するために、
ね、そうそうそうそう、で車で移動するんだけど、うん、でその途中で こうちょっと未舗装の道路に入って、こう砂ぼこりがバーって起きるんだけど、うんうん、なんかもうそこからいろいろ思いがけない敵襲があったりして、うん、
いや本当にあの画面的にも
そう
見えなくなりますよっていう感じですよね。
だからもう煙に巻かれるから
、そう、はい、そうそうそう。あ、もうダメだ、ついていけなくなった。
大だれ始まったぞ。
ってなってね、あ、やっぱりこの映画はそういうものかみたいな、そんな簡単には教えてくれないなみたいな、すごい分かりました。
うーん、あそこあの前作も見てると国境が危ないっていうのが刷り込まれてるので、うん、国境を越える時ってなんかもう
緊張する、
緊張しちゃうんですよ。全く何にもない時から、あ、なんか嫌な感じがするって思ってて、砂ぼこりが出てきて、もういよいよ、
そう、そこの戦闘がある間に娘が、あ、もうやだやだって言ってこう逃げてっちゃって、それをデルトロさんが追いかけていくから別行動になっちゃうっていう、うん、
で別行動になったのに、実はね、国内で起きたテロ、うん、これはね、
そう、山岡さんが言ってるやつ、
ね、そう、山岡さんが言ってた、このテロがね、これ実はメキシコ人じゃなかったっていう
イエメン人でもなか
った、メキシコ人っていうか、そう、イエメン人じゃなかった、イエメン人じゃな
くてアメリカ国内の人でしたってい う,
そ う, そ う, あ、そ う, いう
アメリカ国民の中のそういう多分、うん、テロ組織とかアイシスに傾倒してる人たちだったっていう、う
ん、だからつまり自分たちがやろうとしてることそのものの根本的にアウトっていう、
そうそうそう、
ことになっちゃって、そうそうそう、うん、じゃあこの作戦なかったことにしなきゃいけない
んで、ごめんごめん、なしでって、あの、うん、一番上が言い出した、
そう、なしにしなきゃいけないから、本当、あの、デルトロさんとか、あと、あの、レイエスの娘とか、あの、もう、
もう逆にもういろいろ知っちゃってるから、
あの、殺すしかないっすって。
ああ、そう。だから二人は、ちょっとこう。
追われる側になっちゃう。
そうそうそうそう。
で、追われる側に、そいつらからもなるし、もともと、メキシコの周りの奴らも全員敵みたいなもんだし、もうね、だいぶね、
やばい。
敵陣にいて、もともと味方だったのも敵になるっていう。
そういうことですね。
そこのね、ジョシュ・ブローリンが、すごくいいですよね。
いやー今回のジョシュ・ブローリンはね、
うん、俺一番
好きですね、ですね、
今まで、そう、ジョシュ・ブローリン氏の中で最もいいですね、
うん、
あ、まあ、サノスも良かったけど、
いや、
も
う、いや、
まあまあまあまあ、まあ、違う、
まあね、
同じ葛藤するみたいな、ね、うん、
だから本当ジョシュ・ブローリンのうまみ 120% だなって
、うん、いや、もう本当、もうジョシュ・ブローリンの出汁でもう味噌汁、ね、
味噌汁なんですか、もっと洋風なものじゃない、
だからやっぱり前作だとね、最終的にベニチオ・デルトロ 100% みたいになるんだけど、うん、今回見るとね、あ、やっぱりお互い同じぐらい対等に何か味がすごい出汁が出せるんだみたいな、
うん、
ね、アメリカ側がもう殺、逆に殺せって言ってきてるし、うん、それもちゃんと伝えるわけ、ジョシュ・ブローリンが、
うん、
でそこでちゃんとね、やっぱベネチュー・デルトロはやっぱり分かってるから、
うん、
もう敵同士になるかもしれないけど、お互いやることをやろうと、うん、それぞれ頑張ろうって、
うん、
もうやばいよね、
やばいですね、
う
ん、
あの電話ね、
うん、そこグッとくるんですよ、
でそっから今度は逆にメキシコにもいたら、それはそれで絶対殺されるから、うん、あの、これは逆に身を守るためにアメリカに行かなきゃいけないと、二、う
ん、
人は。
だから国境ね、また来まくりなんです
よ。そうそうそう。今度はそう、普通の密入国者としてアメリカに渡ろうとする二人になると、
うん。そう。で、もう一個の話がちょっと絡んできてて。
そう、ここからね。
子役が二人いるって言ったんですけど、うん、もう一個。
ミゲル君、
ね。そう、ミゲル君っていうね。
一応アメリカ国民で、
うん、
アメリカからメキシコにも行けるし、メキシコからアメリカにも行ける。
まあ、国境の、あの、そばに住んでいる、
うん、テキサスの、そう、で、いとこのお兄ちゃんがカルテルに片足、もう 両足突っ込んでるぐらいな感じで、うん、国境越えの手引きをしてる人で、お前パスポート持ってるし、うん、みたいな感じで
悪い道に引き
ずる、そうそうそう、
金目当てでもあるし、男として一人前になりたいみたいなのもちょっとあるのかな、うん、
なんか、
うん、
なんか、あの、ハーレムに住む男の子がギャングになっちゃうみたいな感じの、
うんうん、
どっちの道も選べるはずなんだけど、うん、なんか思春期の男としてっていうやつとか、うん、悪いものがかっこよく見えるのかとか、
うん、
そういう方向になんとなく引きずり込まれていくっていう、うん、
最初のね、投稿する前のにね、家の中はね、
うん、
お母ちゃんに早く死なない早く死なないって、
そうそうそう、
だからまだ自立してないけど、うん、うっせえなみたいな雰囲気が、うん、なんかもう空気感で出てるから、う
ん、
か
最初は多分本当にその生きがりぐらいなんですよ、
う
ん、
そうそう、
でベニチオ・デルトロの話とも全然交錯していかないんですよ、うん、話的にいつか話か
絡
んでくるのかなと思ったらねとりあえずアメリカ国内でのショッピングモールで運転席にいるベニチオ・デルトロと、まあ、ぶつかりそうになって目が合う
駐車場でねちょっと急いで行ってその男の子がちょっとこう渡ろうと思ったら、
うん、
そこで出会った男の子っていう、
で一瞬しか会ってないんですけど ベニチオ・デルトロの目はね、忘れませんよね、やっぱり。誰も。
あのね、ベニチオ・デルトロさんがね、そこの顔が映ってただけでね、異様になんか存在感ありすぎて。
ありすぎる。
お互い、なんだ
なんかあの、男の子が生きってるから、車に向かってなんだよこの野郎みたいなのをやったら、ベンチのデルトロがじーっと見てて、それを見てビビっちゃった。
これは言っちゃいけない
やばいやつだみたいな。
そうそう、本物、本職の人だみたいな。
っていう一回のやり取りしかないんですよ。そしたらその後ね、さっきベニチオ・デルトロさんも、密入国者に混じって、あの、脱出しなきゃいけないっていう流れのところで、そしたらミゲルさん見つけちゃうわけですよ。あれ？あいつショッピングモールで、あったやつじゃねっていうのを、分かっちゃう
んですよ。あいつそんな密入国とかで困ってる貧乏人じゃなくてみたいな。
うん。すっごい見つぼらしい格好してんだけど。
なんでここいんのっていう。
そうそうそう。で、それをまあ報告したら、お前連れてんのはお前それレイエスの娘かと。うん、でちょっとはい、ちょっとはい、こっち来て、つって、連れてかれて、で、まあなんやかんやあって、で、ベニチオ・デルトロ、これはもう、始末するしかないっていうね、うん、ことになりまして、その始末する役がね、その彼になるんですよね。あの、ミゲル君に。
そう。だから、まず、一番最初にね、別の子に一回渡すんだよね。うん、先輩みたいな。
こう、銃渡して、はい、わかるよな。はい。やれよって。
はい。お前、こっから男になるんだぞ、みたいな感じで、ボスが、お前、これで認めるんだからなっていう。うん、
通過切れ的な、
ね。通過切れみたいな。
そうですね。で、銃を突きつけるわけですね。ねーって結構頑張るんですけど、もう、ベンジョ出るともうふんがふんが言ってんすよ、もうずっと。もう死にたくないから
ってやってる。
やめろやめろ、撃つんじゃねえ、撃つんじゃねえ、みたいな。それ見てたら多分ね、やっぱ俺にはできないです。
無理無理無理
って。銃を避けちゃったわけですね。そしたら、わかりました。つって、そいつ殺されちゃうんですよ。
はいはいはいはい、バーンつって、あの、その銃貸しなさいって。
はい、じゃあ次の子、
次の子、つって、さっきから言ってるミゲル君が。
でもそしたらそいつは死がんだよね。他のやつが、そう。
その前に、いとこのお兄ちゃんが。
いとこのお兄ちゃんが、いや、こいつはまだって言って、あの、あれなんだよ、俺がやりますよって言ったら、
いや俺できっからって、うん、だからもうそこでもう生きがりを超えてるんだよねちょっとね、
なんかあそこでやっぱあの子のボーダーライン
そうそうそうそう、うん、いいタイトルじゃないですかやっぱボーダーラインで俺が打つからっつってマジでやるんすよ
そう
打っちゃった
で頭はほらあのなんか麻袋みたいなのかぶらされて見えないようになってそこをバーン打ち抜くわけですよ、でバタって倒れてああ死んじゃったみたいな、
そう
です
よもうねあの
終わったああベニチオ出るとおりなしで駒場行くんかぐらいのね
そうそう
あのマジで死んだ
3作あるんじゃなかったっけあれっつって、
ね、普段私が見てるような映画だったらここでギリギリ助かるんだけどあこの映画はきっとこうじゃないんだと思ってすごい絶望しました、
実は死体別の人でしたとかねやっちゃうんだからとか思うぐらい
さすがにそこ無理だない
ろいろ考えちゃいました。
それを見てるね、女子ブローリンたちもね。
そう。
あ、自分たちで。
ヘリで向かってて、なんか、ベニチオ・デルトロを殺しに向かってんだけど、それはそれで。
けど自分たちで手を下さなくて済んだっていう。
そう。で、なってるんだけど、なんかもうね、その時のまた女子ブローリンの顔がやばいんだ
よ。そう。
呆然としてて。
そう。
ベニチオ・デルトロの死体を確認して、カメラで。
そう。あの、周りが呼んでるの聞こえてないみたいな。
そうそうそう。そっから一応、デルトロさんなんとか復活するんですけど
撃たれたのほっぺた
かそう実はほっぺたかほっぺたかに
貫通してるっていう
ちょっとずれてるなと思ったんですよ確かに
ここら辺じゃないだ
ってそうそうそうそう
とはいえですよ
とはいえあんな死んでると思うわ
いやでも
出血
すごいすごくなかったあの起き上がってからの俺今まで見たことない急にすごくていや本当に撃たれた人にしか見えないっていうか
そう
で車の運転手もあるじゃないですかその
デルトロさんをバンって始末した後みんな移動するんですねそのギャン
ここには用がないから
そうそうそう
で帰り道じゃないけどそしたら
女子ブローリンたち的にはまだあの女の子の始末も残ってるから追いかけててでまあヘリでバーッと降りてきて有無を言わさず皆殺し
ここはもう皆殺しだみたいなもう女子ブローリンももう頭っちに登ってるから
殺せみたいな
でもその女の子は殺してなくてで周りの人はいやいや始末
いやこれ殺さなきゃダメじゃないですか
作戦どうすんのみたいなね
知るかみたいな
そう
もうなんかやばいなんかもう女子ブローリンがねすごいよね後半のエモさがなんかこう大丈夫かなと思うぐらい
どういうことい
やそういう今まで組織のあれして国のためにって汚れ仕事を絶対やってきたのにいや要は逆にボーダーを超えたんだよね
あ
いわゆるいつもあるよボーダーを超えたさっきの男の子のボーダーを超えたとかは闇落ち的なことなんだけど闇から上がってくるボーダーってあるんだもう超えるのあるんだっていう
なるほどね回路レンですね。
そうそうそう。
知らないけど。
それはまだわからないから。あそこいいよ。あそこあとね、ザコがね、トラックで伏せてんのにね、お前ら全員立てっつってね、あそこやばいよね。全員立たせて、 あの、あ、だったらちょっとあれなのかなと思ったら、ババババババっていう。
ただ打ちやすいだけ。
打ちやすいだけ。
そう。
なんか、なんで立たせたんだろうぐらいのあれがあるけど。
いやその直前にね、ミゲル君降りてたわけですよね。
あ、そう、ミゲル君、ね。
あ、そうそうそう、う
ん。
そう、山岡さんが言ってたラッキーボーイっていうの
が。ラッキーボーイっていうのはミゲル君で、うん。
乗ってたら殺されてたわけですよね。
そう。う
ん、やっぱり俺違うわってなったんだね、うん、撃った後にきっと、
うん。
何かのまだ、狭間ですよね。ボーダーライン立ってるぐらいの。
うん、そう。超えたけどまだ戻れそうなところがあったのかな。うんうん、
っていうやりとりがあっての最後。ただの解説やった
けど、
まあね、
ただあらすじ喋ってるだけですね。
そうしないといろんなところにね、うん、みんなの
意思が飛んじゃう。まあでも一刻乗っけてってるから。
で、あの手負いの獣のようなデルトロさんがその死体だらけの車まで追いついて、で、まあ多分確認してるんですよね、女の子いないなみたいなのは確認して車乗ってフラフラしながら。
マフィアの仲間かなんかまたね、
そうそうそう
来てね。
それも撃退して、
そう、もう冷静にね、
そう、どんだけすごいんだよみたいな、
ピン抜いたと何秒か持ってるんですよ、
そうそうそうね、
相手の方で爆発するように、
そうそうそう、
これが素晴らしい、
車の中に投げ込んで、そうそう、
死に際まで頑張りながら一気に伸びたんですね、
そう、
めっちゃ出ると
、でもどうなったのかまでは描かれないんだけど、うん、
それでまあ前田直樹さん的には、は
い、ちょっと打足だったかな、
そう、打足だったっていうところなんですけど、僕はここがあの肝だなっていうふうには思ったんです、うんうん、
1年後っていきなり1年後っていうのが出てきて。う
ん、1年後入れ墨だらけのミゲル君がね、
そう、ミゲル君がね、
完全に
悪くなってんの、また
完全に、
あ、
もう戻れたと思ったらもう完全そっち行ったんだなっていう、
なんかね、うん、逆にあの辺ちっちゃく仕切ってるかぐらい雰囲気があるみたいな ね、でそのショッピングモールの中の歩いてって事務所的っていうか裏にね行こうと思ったらパッとドア開けたら、うん、もうね、
俺が殺した人がいる
あそこのシーンのね、
うん、
なんていうか、かっこよさが、もう鼻血でいくらいかっこいいの。神々しささえあるベレンジオデート、あのスーツ着て、うん、なんかよっかかってんのね。あのライティングの当て方とかね。
そうだね。
死神立ってますみたいな。
死神。
そんで、ミゲル君がさ、そのベレンジオデルトバーン撃った時に、
はいはい、
ね、周りが、叱るよとかって、林立てるじゃん、
うん。
っていうのを聞いてたから、え、お前、何叱るようになりてえの、うん、
暗殺者になりたいのか、お前。
っていうことを言うから、だから座りなよ、
座りな、まあ、まあ座りな、うん、
それが一緒に将来を考える
自分、そうそう、進路相談、
じゃあ、うん、とりあえずこれからの話でもしようかって、
扉が扉閉めて終わりですよ。
あ、めっちゃかっこいい、
かっこいい、
題名が出るんです
よ、で、そう、そこで題名がバーンって出
る、しかオプザって
そういう話だったっていうね
あそこ、あのデルトロがちょっと顔動かして喋ると、うん、ライティングが変わるんで、
うん、
それによってここの、
うん、あ、そうそうそうそう、
見えたり見えなかったり、
あそこもなんかってかっこいい
どうなってんのか
ねえ、でもね、あれなんですよね、要はそのレイエスの娘との絡みのシーンは見せなかったから、
う
ん
う
ん、
そう、
あったのか会ってないかも分かんないし、待ってないんだろうけど、
会ってないんだろう、だから3作目にあるのか、
うん、
いやー、ちょっとね、
ジョシュ・ブローリンともね再会したとか言うのもないし、うん、だから、うん、3作目ですね
あの女の子がどういう道を選ぶのかとかも、
まあ、あるよね、
かなり、
ミゲル君もどうなるのか、
いや、もう徹底的にね、期待上げた、
ガチムチのガチムチのミゲルが登場する、
ね、分かんないけど、
本当にただただ今回はあらすじを言ってくだけだというね、みんなで、
あらすじ言ってベニシオ・デルトロがエモいをいっぱい言ってくるみたいな、
本当にあれ、僕の見てた映画のストーリーコナンだったを確かめ合うっていう
そう、いや、でもそうしないとなんかね、
そう、そういう感じ、
気失っちゃいそう、そういう映画
でした、やっぱ
断片的に語ってもこれはやっぱ全貌が全くつかめないですから、
やっぱその辺のバランスが本当に うまいというか、まあ、個人的にすごいなと思うのが、やっぱだからテイラー・シェルダンの本当バランス感覚が、ああいう世界のことで書くと、あのリードリー・スコットで悪の法則とかあったけど、はい、ああいうもう超ドライで、もうなんか、うん、あの感情とかなんか、なんかそんなもん切り捨ててけっていう方向に今逆に行きがちだと思うし、
そうだね、
それかただのジャンル映画になるか、
はいはいはい、どっちでもないね、
どっちでもなくて、
うん、
そのバランスが神のバランスかってぐらいになってるって、
あ、本当、なんか本当にテイラー・シェルダンでしかないね、
そうそう、だからウィンドス・ビリーバーもそんなバランスでやってたし、もうある世界自体はもう超ドライで、もうこんなちょっと辛すぎるって世界なのに、一人一人のその感情的なところは捨てれないものなんだっていうところをちゃんと最後にそういうところ提示するから、なんかね、この人さ、今脚本最強かもみたいな、
確かにこの手のジャンルでエモーションの方を
ちゃんとやる
っていうのやるってないね、
うん、なんかそこがすごいリアルな世界を見てるような気
がする、そう、逆にね、なんかあのね、遠く行き過ぎてる感じはしないよね、
あ、そうね、うん、
なんかすぐそこで起きてることを見てるんだなっていう気持ちがすごいしますね。
あとほらすごいのはさ、ベンチャーデルトって別にアクションすごい人とかじゃないじゃない。アクションシーンもそんな多いわけじゃないじゃない。うん、なんかなのにその暗殺者として説得力があるっていう、だからよくわかんないんだよということで、傑作でした。次回は話題作ファンタスティックビースト黒い魔法使いの誕生、そしてこたつは、ヘレディタリー継承。おまけさん、
まあ、小田さんがそう来るなら、じゃあおまけはイットカムザットナイト。
お帝王さん映画、うん、はい、はい、畑さん、
はい、ダン・スティーブンスがチャールズ・ディケンズをやるっていうなら見に行きます。メリークリスマスロンドンに奇跡を起こした男。あ、
ディケンズの話なの？
ディケンズが主人公の話です。
ディケンズが主人公なんだ。
はい、
はい、タダン、
はい、私はくるみ割り人形と秘密の王国にします。
はい、マリペ、
ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生、
うん、はい、そしてガワラさんが塚本慎也の、ザンです。はい、それではサイコロを用意していただくんですけれども、
サイコロが、
はい、じゃあお願いします
これ難しいな。
1、黒いファンタスティックビースト違う違う違う間違えた、いや、ファンタスティックビーストです。はい、行きましょう。感想待ってます。そろそろお別れの時間となりましたということで告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い12月のお知らせです。12月23日日曜日、お昼から夕方にかけて、なんと12月は夜の部もあります。12月9日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけます。会場はいつもと同じ渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんです。昼の部夜の部片方だけの参加でももちろん OK ですので、ぜひ検索してみてください。また1月には大阪でも開催があります。1月の20日日曜日、お昼から夕方にかけて心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。1月の6日日曜日までに申し込みいただくとチケット500円安く購入できますので、ぜひ検索してみてください。
行きます。はい、ドイラジシネマランキング2018アンケートフォーム、今この瞬間からもうアクセスできますんで、ぜひご応募ください。お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは魔法映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでスモークを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ということで次回締め切りが12月8日でございます。そして次週はですね、トイフェイバリットシングスと暗い映画、こちらひろしさんからいただきましたロッキーをやりますので、ね、ぜひお聞きください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
ハリと、
ハタと、
タンタンでした。
またねー。